アストライド
Web マーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスタリンクの鈴里です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めますアストライドの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第34回になりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。今回がですね、システムについてということですかね。
はいはい
はい、いろいろ種類があるよというものをこう分けて、どういうふうに捉えていくのかというふうな話をお聞きするんです
。そうですね。以前ホームページ制作会社にもデザイン出身の会社とか、
まあ、そうですね、違いについてお話しいただいたことがありました、
うん、あったと思うんですけども、まあ、システムも色がついてる会社さんがあるので、まあ、そこら辺はご理解いただいた方がお取引しやすいんじゃないかなといったところで、まあ、そこの種類について今日共有できたらなというふうに思ってます、
うん、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
システム制作をお願いするときに、まあ、その作りたいものに合わせてこういう方にお願いした方がいいんじゃないかっていう話なのかなというふうに思いましたけども。
そうです、そうです、その通りです。
まあ、それをまあそれぞれ解像度分けてどういった種類があるのかという話なのかなと思いますので、まあ、それぞれ教えていただければと思いますね、
は
い、
あ、そうですね、はい、これを発信しようと思った背景には、私自体がもともと1社目が固いシステムを作るような会社、富士通にグループにいたんですけども、はい、その後ベンチャーに行って、はい、そこもでもウェブエンジニアとしてシステム開発してたんですけども、はい、全然違うなと。
あ、そこを聞くの面白いですね。
はい、うんうんうん、そういったところがあって、まあ、そうなると目的に合わせて選ばないと思った成果出せれないんじゃない、その得られないんじゃないだろうかと、うんうんうんうん、その発注者側としては、はい、と思いましたので、そこはお伝えできたらと思ってます。
はい、ありがとうございます。ではもうイメージとしてはね、こんな感じかなというふうに思うのが、その富士通にいらっしゃった時のシステムっていうふうに言うと、はいはい、すごくこう大規模な印象もあるし、うん、あとその会社におけるすごくこう機関的なイメージ、ざっくりのイメージしかないので、じゃあ何が機関なのかっていうふうに言ったら、またお聞きしたいなというふうに思いますけど、そんなイメージがあるよっていうのと、あとベンチャーにいらっしゃった時には一般消費者に向けてっていうふうな印象、うん、はい、ちょっとざっくりのイメージしかないですけども、それぞれお聞きしたいなと思いますね。
そうですね、一つが固いシステム会社さんがありますよといったところを一つ目のところでご紹介できたらと思います。で、固いっていうのはやっぱりこう品質がまず高い、
うんうんうん、
不具合がないってことですね、はい、だったりとか、セキュリティ要件も守ってくれるだったりとか、はい、まあ、当たり前なんですけど、ね、当たり前なんだけど、
うん、
当たり前の中の基準がすごい高いってことですね。で、あとはその業務に導入したときになるべくハレーションが生まれないように運営してくれたりとか、といったところが硬さのところですね。
それこそイメージ、こう銀行のシステムとか、こう外部アタックされたらもう日本経済パニックみたいなところにも応えていくようなイメージ感ですかね。
そうですね、そういったところも、うん、そこも本当に硬いシステム屋さんじゃないとダメだと思うんですけども、
ダメですよね。ダメです。そうですね、はい、
適するところに発注いただくって形になると思うんですけども、はい、まあ、硬いがゆえに、はい、やっぱりスピード感はちょっと遅めになっちゃいますし、
確かに仕様をすり合わせていくだけでもだいぶ時間と労力かかってきそうですね、
はい、あとはまあ単価も高くなってしまうというところがあるので、はい、そこまでその品質必要なんでしたっけみたいな。
あー、なるほど。前もお話しあったようにオーバースペックになってしまったりとか、
はい、うん、といったところがありますので、後でお伝えする攻めのシステムのところとの対比になるかなと思います、
うん、あ、ではこちらの方はこうどちらかといえば守りというような
、そうですね、うんうん、固いシステム守りの、守りのシステムというような概念になってきますね、うんうんうん、
はい、
でもう一つが攻めのシステムをしてくれる開発会社さんですね、はい、まあ、こちらは集客にもつながったりとか、はい、うんうんうん、売上に直接つながったりとか、うんうんうん、まあ、そういったところを得意とする開発会社さんを想像して攻めのシステム開発会社さんっていう定義していきたいなと思うんですけども、うんうんうん、
サービスをより広げていくためのそのウェブの施策としてシステムを活用していくと。
そうですね、うん、でそういったところはスピード感早く検証しに行くための開発を得意とするといったところがあります、はい、 まあ、そもそも作ったとてその事業として成立するかどうかわからない、はい、ニーズがあるかどうかわからない、うんうん、っていったところがあったりすると、うん、硬いシステム作るよりも多少品質悪くても早く作って検証するっていうのが事業としては大切になってきます、
うんうんうんうん、
そういったところをお求めの時には、まあ、攻めのシステムが得意とする開発会社さんを選んでくださいね
あ、はい、
いう形になります、うんうん、もう本当に文化が真逆になりますので品質を重視するか、うんうんうん、スピードを重視するかってもう真逆の概念になってきますので、
うんうんうん、
もう本当にそこの選び方で全然こうスピード感だったりとか考え方とかが違ってきますという感じですね、うんうん、
作り方もウォーターフローかアジャイルかという違いとか出そうな
そうですね、
うん、
であとはデザインとかのセンスの良さみたいなその
ああそうですね単純に見せ方として
そうですね、
うん、機能していくから
そうですそうですサービスとして注意を引くようなデザインなのか、うん、文言としても目を引く文言なのかだったりとか、はいはいはい、使いやすさっていう動線のところの作りやすさだったりとか、うん、といったところがもう攻めのシステム会社さんと守りのシステム会社さんでは全然違ってきますので、
う
ん、
確かに、はい、その守りのシステム開発の中でそのフォントをもっとこういう風にしたらいいみたいな議論って発生しなさそうですもんね
しないですね昔中にいた人間からするとそうです
そうね、はい、そんな印象があります気にされる方いらっしゃるかもしれないですけどただ開発される側に立ってみて考えたら、うん、そこに食いつくみたいな印象を開発側持っちゃう側かもしれないなと思いますね、
うん、そうなんですよね、うん、やっぱり守りのシステム開発さん会社さん、うん、共通化を徹底的にするので、
はいはい、
例えば右にはい左にいいえっていうようなボタンの配置を決めたならば徹底的に使い回すので、
うんうんうん、
LP とか、はい、サービスページにまでその
あその
ボタンが出てきやすくなると
その思想を持ってくる確かにそれはちょっと LP はどちらかといえば攻めのね方策ですからね、
はい
そちらにはなじまない印象はありますね
そうなんですよね、うん、ということで全然違うとで守りになるとさっきの不具合を出さないために品質を作り込むプロセスみたいなのも、はい、もうノウハウ持ってますし
そうですね
セキュリティのところもしっかりやってきますと、
うんうんうん、
っていうそっちの強みもあります、はい、で攻めのシステム開発さんになるとスピードが速いだけじゃなくて、うん、先ほど申し上げたその使いやすい動線の設計だったりととか、はい、ユーザーが目を引くキャッチコピーだったりとか、はい、最初のファーストビューの見せ方だったりとか、うんうんうん、もしくはその広告を回した時にどんな指標で回すかっていったところのを考えたりとか、うん、AB テストの仕組みを考えたりとかして仕組みを作ってたりとかするので、
うん
うん、やっぱりこう持ち味が全然違うんですよね、
は
い、ということで、まあ、世の中には攻めのシステム開発者さんと守りのシステム開発者さんがありますのでそれを理解した上でどっちを選びましょうかっていうのを決めていただけたらより良い結果を得られるかなという思います。それにご紹介でした。
ありがとうございます。改めてこのすずりさんそのこれまでのキャリアで考えると、はい、その守りと攻めと両方ともやってこられたので、はいはい、そういう意味ではこうパーフェクトヒューマンに結構近い存在なのかなというふうに思いましたがご自身を振り返って自分自身を評価していかがですか
そうですね、うん、結構まれな存在だとは思います、うんうんうん、そこを両方知ってるっていうのは結構少ないっていうところが一つなのと、はい、あと私が思うに守りから攻めはまだあるんですけど、
はい、
攻めから守りってなかなかこうキャリアとして存在しづらいっていうところがあったりするんですよね、
はい
はいはい、といったところもあってですねなおさらその両方知っている人がより少ないというところもあったりするので、
うんうん
まあ、もし悩んだりとかした時にはお声掛けいただけたらと思いますというのも例えばですけども大手の企業の中で、
はい
ね、例えばですけど新規事業を立ち上げようとした時に、うんうん、やっぱシステム開発会社さんとうまくコミュニケーション合わないみたいな話は聞いたりはしますし、
うんうん、
ベンチャーで発注したけれどもこれでいいんだろうかみたいなお悩みは聞くんですよね、
うんうん
はいまあ、そういったところの悩みについては個別具体の話ができるかなと思ったりはしますね
ちなみにそれぞれのその守りと攻めとこの企業文化働かれている中で、はい、あこういう文化の違いがあるなとか、はい、なんかその中のその働いている側として感じたものってあったりしますか
そうですねもうそれだけに行くともう文化が違いすぎるので、
はい、
ここだけで語れるものではないんですけども
別エピソードを使って
本当に、まあ、本当に品質への考え方がもう全然違うみたいなところがあったりします、
うん、気をしっかり固めて話をしていくっていうところはね
そうですね、
うん、
ウォーターフォールとアジャイルという開発プロセスの違いもあれば、うんうん、依頼主側のその責任の取り方というか、
うんうん
うんまあ、もうその不具合に対する許容できるかどうか
なるほど仕様の誤差どれぐらいあるかのこの幅の違いですね、
うん、そうですやってみてから、まあ、考えようみたいな ないのと、うんうんうん、なんでこんなことしたんだっていうような考え方とという文化の差もありますし、
そうですね、
そこの差があれば当然ながら集まってくる人のマインドの差みたいなところもありますし、
そうですね、出ますよね、
はい、うんうん、もう本当に幅広くあります。その成果評価の仕方も変わってきますし、
ああそうですね、うん、そう考えるとこのね、作ろうとするシステムがどっち向きなのかどっち寄りなのかっていうところを踏まえた上で、うん、まあ、適したところにこうお願いしていかないとコミュニケーションがそもそもこうエラーになったりすることも起こるでしょうし、すごく大事な視点だなというふうに思いましたね、
はい、
で作られるシステムに合わせて、はい、より良いものをこう選択していくと、
うん、
はい、迷った時にはアッサーリンクさんに相談だと、
そうですね
はい、していただければと思いますね、
はい、
はい、ありがとうございます。ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える、ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、すずり @astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。